次はですね、前回のカンボジアプノンペンで実施されました APNIC34 ミーティングのアップデートというかレポートをですね、JPNIC の事務局の奥谷さんになっていただきます。
しばらくちょっと、レポートをお聞きください。で、今回行われた APNIC ミーティング、今年の8月にタンドクボジアのプノンペンで、開催されました。で、まあ、いつもタンドクの APNIC ミーティングと参加者数は同じ形で、アプリコップ参加者を含めてちょっと 前回も残ってますけど、240名弱の参加がありました。で、今回のミーティングの特徴としては、2つの選挙が行われて、まず1つ目がアドレスポリシーシグという、ここで言うと、立花さん のような立場で、シグの、議長を務めてコンセンサスの判断を行っている、そういう役割 のポジションと、それから NRNC と呼ばれている、ポジションに対する選挙が行われました。それからですね、APNICでは、ADG との移転 OK になったということを踏まえて、いくつか移転に関する新たな対応を発表しました。で、あとはですね、コンセンサスには至らなかったんですけど、今のポリシー策定プロセスのあり方っていうのは、外国活動も同じように続けていくべきなんだろうかというのが問題提起が投げ上げられました。それからですね、この6月に行われた国内での JTOPM での議論を発端として行われた提案発表というのが2点あったということもあります。ではカンファレンスの様子なんですけど、ちょっとこの写真ではですね、色とかなかなか見にくいんですけど、カンボジアの風味があって、金とかシャンデリアが赤だったりと、そんな会場ではあったんですが、議論は通常通りこのようにですね、コンセンサスの確認があったり、マイクでポリシーシグで議論が行われたりというような、中身としては普段通りの、ミーティングという感じでした。で、今回の選挙の結果として、アドレスポリシーシグの、コーチェア、チェアと一緒にですね、コンセンサス のフォーラム議論のモデレーション、それからコンセンサスの判断を行って、これはですね、再選ということで、ソフトバンク BB の、山西雅人さんが、これ後で JPOP ももしかすると参加していただけるのかもしれないですけど、再選されました。で、NRNC というポジションはですね、直接あんまり関係ないのまで言いすぎなんですけど、それぞれの RIR 地域から3名ずつ代表が選出されていて、実質的にはですね、ICANの理事会に対して、グローバルポリシーを承認するときにアドバイスを行うという割の方で、これもですね、同じく現職の方が再選されました。で、移転ですけれど、APNICではですね、いくつかそのポリシーという以外にですね、移転の取り組みについての発表が行われていて、他の地域との移転をするときの手続きが具体的に紹介されていたり、課金を開始したというのは先ほどお話ししたようにそういう発表があったり、ブローカーリスティングサービスの提供ということで、専用のですね、移転に関して取りまとめたサイトがありますので、ここでいろんな情報を見ることができます。興味ある方はこの URL をご覧になってみてください。で、もう一回この、移転関連の対応、APNICどういうものをしているのかというのを整理すると、APNICでは移転時の審議を実施しています。これはレジストリー間だけではなくて、APNIC事業者間の移転にも適用しているということと、それから、事前の承認ということで、プレアプルーバルという仕組みも提供しています。他のレジストリーとの移転も認めていて、他の RIL、それから管理課の NIL の移転も OK です。ただ、この移転ポリシーを適用しているのは、今のところ JPNICとインドネシアだけですね、という形になっています。で、いろいろですね、移転に関するメーリングリストもありまして、ここでブローカーからこんなアドレスありますよという情報がもうすでに何とか流れていたり、アドレスが欲しいですというリクエストなども流れていたりします。で、今回の、ミーティングそのもののプログラム構成なんですけれど、決議を行うセッションとしてはポリシーシグ、これが JPOPM みたいなものですね。それから APNIC の総会もあります。で、それ以外も情報提供を行ういろんなセッションもありまして、チュートリアルや、Vlog プレナリーのように業界動向を確認できるようなものもあったりします。
で、今回のポリシーシグナルの議論として特徴的だったのが、Vlog に関するポリシー提案としては1点、前回から継続議論だったものがコンセンサスが得られたということで、最も着目された提案というのは、先ほどお話しした通り、プロセス自体をちょっと見直すべきなんじゃないかというようなことで、結論は議論された3点の提案が議論されて、そのうち2点がコンセンサスが得られたという結果です。一覧を見るとですね、このポリシープロセスに関しては提案者によって取り下げられて、この2点が、コンセンサスで、ここがですね、その前回の JPOPM での、問題提起を受けて日本から、提案された、移転に関する提案でした。でまず、コンセンサスが得た提案のうちの1点目、先ほどもご紹介した Vlog の PI 割当によってマルチフォーム要件を撤廃するというものです。これはですね、理由としては、Vlog によっても過去に理由なんでしょうね、すごく規模が大きなネットワークであるからマルチフォームじゃなくても PI の割当が認められていると、 Vlog でも同じように認めようじゃないかというようなことが、問題提起として行われました。でただそうするとですね、実質何のこの制限もなく Vlog の PI の割当を認めてしまうことになるので、経路数が増えてしまうんじゃないかというような議論もあったんですけれど、実際にアドレスもらっても運用を自分でしなければいけないのがなかなか大変なので、よっぽどの理由がない限りはプロバイダーに依存しないようなアドレスを取得しようと思わないんじゃないかということと、まずじゃあこれを認めてみて、あとエピニックの事務局で定期的にですね、経過報告を行って、もしもあまりにも増えすぎてしまった場合には見直しましょうということで、コンセンサスに至りました。で今回 JPOPM が提案されています。で移転時の審議の承認期間の明確化ですけれど、営林が、2年分の需要まで認められているけど、 APNIC では審議の承認期間が1年でもっと短いと、なので APNIC 地域の方が不利ですねということを理由にですね、今回、APNIC も営林と同じように24ヶ月に延長しましょうという点が行われました。で国内での議論でも非常にスムーズに、みんなそうだねそうだねという形だったんですが、意外とですね反論があって、別に営林とエピニックって地域が違うし事情が違うし、だから営林に合わせる必要はないんじゃないかとか、なんで24ヶ月で例えば36ヶ月じゃないのかというような疑問がいろいろ提示されたんですけれど、最終的にはですね、実際に日本では困っている事業者がいるんですよということを説明した上でコンセンサスが得られたという結果になりました。詳しくはまたこれ日本でどうするかということについて提案が行われると思います。であとはこれが最後まで取り下げられたものなんですけれど、VIP アドレスポリシーの提案をもうこのカンボジアのミーティング以降は一切やらないようにしましょうと。なので今これから議論を行うような提案をやめてですね、もうポリシーの見直しというのをやめましょうと、非常にこう刺激的な内容の提案が行われました。で、ただ趣旨については一定の理解が得られて、在庫枯渇前であれば随時ポリシーの見直しというのが必要だったんですけど、もう在庫が枯渇した後はですね、 VR のポリシーそんなに見直すこともないし、 Vlog だっておよその基準は整備されてきているので、そんなにこうポリシーの部分に、議論の時間割くことが適切なんだろうかというような問題提起が行われました。でこのように今ボトムアップでみんなが提案できるっていうプロセス自体はやっぱり残しておきたいねということはみんなそういう気持ちだったので、提案の内容そのものには反対だったんですけれど、もう少しちょっと今までよりも議論をするこう焦点を見直していくべきなんじゃないかということについては一定の賛成が得られて、趣旨というか目的意識に対しては賛成する意見が複数表明されました。でちょっと今後の提案の進め方についてチェアの方と一行がそう思わないところがあってですね、発表も、せっかくある程度指示を得られたんですが、提案者によって取り下げられたという結果になりました。ただ今 APNIC のフォーラムでですね、別の人がですね、提案者の意思を引き継いで、じゃあ今後どうしていきましょうという問題提起を続けてはいるという段階なので、もしかすると、次の APNIC ミーティングでももう一回提案がされる予定です。で興味深いのがですね、結構 APNIC のフォーラムでは特に VU の議論っていうのはこれ以上やる必要がないんじゃないかという意見の方が 多くてですね、まあ、その理由としてはそれよりもっと V6 の、 移行をどうするかということを考えていった方が建設的なんじゃないかというようなことがあるので、もしもその意見が強く通ると今後 V4 に関する、提案というのはなかなかしづらいことになるのかもしれないなという印象も受けています。で、今後の対応なんですけれど、今回コンセンサスが得られた提案というのはいずれもですね、JPNIC としてどうするのかというのは JPNIC の判断に委ねられているので、今回の JPOPM で2点とも、提案されていますので、この場でもう一回議論をするということになります。で、具体的にはこの2つの挙げてある提案ですね、V6 のマルチ法無用件の撤廃と V4 の移転において、審議承認期間を変更するというものです。で、それ以外はもう一つ移転案ではないんですけど JPOPM の議論を踏まえた発表というのがあって、返却された V4 アドレスの管理をどうするのかと、これこの一つ前のパートで私から簡単にご紹介しましたけれど、日本で実施したアンケートの結果をですね APNIC のポリシー支部で紹介をして、じゃあ APNIC 地域全体としてもちょっとポリシーを見直した方がいいんじゃないか、返却されたアドレスについてはまた別の分配ポリシーを考えて、今必要とする人に配り直した方がいいんじゃないかという問題提起を行って、反応は非常に賛否両論というところでした。少し前にお話しした、今後これ以上 V4 のポリシーの見直しはしない方がいいんじゃないかというような意見を持っている人もいたのでですね、これ以上いじくり回すなという意見もある一方、例えばインドネシアやインドの方は、いや現実的に考えて、やっぱり V4 を今必要とする人に再配分できるようにするべきだということもあってですね、いろんな意見が表明されたと。で、今後ですね、日本だけじゃなくって地域全体に対しても同じような趣旨でアンケートを実施する方向で今のところ調整を行っているという段階です。それ以外、ポリシーに直結はしないんですけれど、ルーティングのセキュリティに関してですね、RPKI と呼ばれている技術があるんですけど、そういったボフを今回開催して、次の APNIC ミーティングをもっとこれに関する情報発信を行っていくことが見込まれています。で、その中で、日本のオペレーターによって、マルチフィードの石田様、こちらにいらっしゃってますけど、が、日本でどういう実験をやったのかという結果を、ジャムングでも発表した内容を紹介してくださったり、CNNIC や GPNIC などのレジストリーからの発表を行われました。で、これから、アジア太平洋地域においてもこの技術に関する周知を広めていくことになりそうですので、また今後 GPNIC でも国内の事業者の皆さんに対して実験ができるように、準備を進めていまして、ご案内方針決定しましたらご案内させていただきます。で、まとめますと、今回コンセンサスが得られた提案は、3点のうち2点あって、そのうち1点は JP 初の提案でした。どちらも、もう一回日本で議論し直さなければいけないものなので、今回の JPOPM で議論をされています。返却される V4 アドレスについては、APNIC 地域でもアンケートを実施するということで、今調整を進めているというところです。
はい、ありがとうございました。質疑応答をお受けしたいと思いますが、APNIC の、ミーティング34の報告に関してご質問のある方おられましたら、マイクの前にお進みいただければと思いますが、いかがでしょうか。はい、ちなみに APNIC の、ポリシー支部をはじめとする各ミーティングはですね、アジアパシフィックということで、英語で議論も行われておりますが、英語の、全てがその英語のネイティブな人たちで集まっているわけではありません。で、ステノグラフっていうですね、その場で喋ってる後からどんどん字になっていくっていうシステムを使って、スクリーンで共有しながら、議論が行われています。で、この、ステノグラフにとって取られた、ログっていうものはですね、全て公開をされておりますので、ぜひですね、議論等でご興味があって、それぞれのですね、表現であったり文言であったりとかですね、どのようなことを誰が喋っているのかということをですね、ご興味のある方は、ぜひですね、ご一読されることをお勧めいたします。個別の議論に対してそれぞれ区切りが打ってあって、非常にですね、見やすく整理されております。 で、まあ、我々もあのポリシーワーキンググループもこの JPOPF を運営するにあたってですね、そのまま全部真似することはできないんですが、可能な限りですね、いろんなことをチャレンジしていきたいなというふうに思っておりますので、ぜひですね、あのそういった AP ニックの活動をご覧いただいた上でまたご意見等いただければ大変ありがたく思います。はい、それでは、これをもって APNIC34 の、報告を終わらせていただきます。